今回はカラオケの、カラオケって言ってもカテゴリー、ジャンルそのものが結構大きいので、ちょっとずつ分けて話をしないといけないかなと思って、今回は、10代、20代のためのカラオケプレイリスト、カラオケ人気曲限定10代、20代という内容の話をちょっとしようかなと思います。プレイリストの中に入っている音源を振り返って、あれやこれやの話をするっていう内容ですね。このプレイリストの中に入っている曲も、ただ適当に放り込んだわけではなくて、ある程度そのデータに基づいてですね、10代、20代、今の10代、20代が好んでいるというデータが出ている曲を、調べて入れてあるので、信憑性はあると思ってもらっていいんですね。で、大変だなと思うのが、やはり、ボーカロイド曲と、アニメソングと、あとアイドル曲。で、これに LDH が入ってきたりするので、今回は邦楽縛りなんですが、実際は、K-POP あたりも一大勢力ですから、このジャンルがね、いっぱいバッとそびえ立っているところで、カラオケでどれだけこう広くジャンルを取るかであるとかは大変だろうなって思う。もうひっきりなしじゃないですか。アイドルソングなんかは秋元康系とそれ以外少々っていう感じで 覚えておけば、 AKB 系とか坂系をね、ちょっと覚えておけば、大体で覚えておけば、カバーできるんだけど、アニソンとか、ボーカロイド、ボカロ曲っていうのは、だいぶ落ち着きはしましたけど、それでもまだまだバンバン出てきちゃったりしますからね。これを覚えておけばいいのかなと思った音源が、もう古くなっちゃってたっていうのも、よくある話で。次から次へとっていうのもなかなか、好きならね、全然なんてことないんだけど、付き合いでちょっと覚えておかないとななんてなると、ちょっと、そのちょっとが大変、険しかったりしますよね。それでいて、バンドっていう別のジャンルもあって、バンドとボカロは属性一緒じゃないだろうなとか、アニメとバンドは案外近いけど、アニメとボカロは実はそんなに被ってないっぽいなとか、そういう 大変そうだなって思ったりします。そういう中で、なんでこんなに古い曲知ってるんだろうみたいなのもたまにあるんですよね。花水木とか、小さな恋の歌。花水木は一青窈、小さな恋の歌はモンパチ。なんかは、明らかに生まれる前の曲なのに よく知ってるね、みたいなのも、ありますよね。あとは全体的に、カラオケで歌われてる曲なわけですよ。10代、20代が好きな曲っていうくくりよりは、カラオケで 選曲してるランキングからも、プレイリストに入れているので、難しい。音源一つ一つが、もともとボーカロイドって人間が歌うようにできていない曲なんかも多いわけで、キーの高低差が、音域が人間の範囲、一般的な範囲を超えているであるとか、あと息継ぎ、ブレスの場所がない とか、その早口言葉が長すぎて止まるところがないみたいなね、のとかも割とザラにあるので、それはね、将棋で藤井聡太くんおるじゃないですか。うん、今までの将棋界を転覆させるぐらいに破竹の勢いで勝って段位を上に上げているっていう藤井くん若い。で、なんで藤井くんがこんなに強いのかっていうところが、藤井くんよりも上の世代は対人間なんですよ。棋譜ね、過去の将棋の指し筋を勉強する場面とかも基本的に人間と人間が対戦をした時のデータに基づいて研究をするっていう世代なんです。ところが藤井くん世代になると AI 将棋、つまりコンピューター対人のコンピューターの棋譜が人間よりも強い時代の子なんですよね、藤井くんの世代が。なもんで人間相手にデータを取るんではなくて、コンピューターの打ち筋が研究データに含まれるという世代になったもんだから、打ち筋が全然違う、対人間のものとね。だからコンピューター側に近い打ち筋をするようなんです。うーん、今までの人からは理解しにくい手を打って勝ってるっていうケースが結構多いらしくて、なのでそれをもう適用であると思うんですよ。コンピューターの方が強いんだからコンピューターから学ぶのは普通でしょっていう、このフラットな感覚が強さの原因、根源にある、と同じように、それと同じようにカラオケも難しい曲が俄然増えてきている。まあアイドル曲なんかもトリッキーな曲多いですからね。そういうそのカラオケのための曲だった時代、30代40代の人がカラオケでよく選ぶ曲っていうのは、カラオケで歌いやすいとかカラオケで歌いたくなる曲が、まあそういう風に作られてるんですけど、音源そのものがカラオケを念頭に置いた曲として作られてるからロングランしたりするんですが、この10代20代ボーカロイド曲とか、まあヒャダインとかに代表される、一つの音源の中で二つの曲、三つの曲が入っているみたいなパターンなんかも結構ザラにアイドル曲とかだとね、はい、あり得たりするので、がぜん難度が上がっている、曲の難度が上がっているわけですよね、カラオケの。でもそれを普通にフラットな感覚で歌えるようになってきているということであれば、すごく将来はものすごく難しいことができるようになるんじゃなかろうかとか、という導入が難しい代わりに入試とか進学が、進級が難しい代わりに、卒業した後の活躍が目覚ましいみたいなパターンになるんじゃないかなって、このプレイリストのラインナップを見て思いますね。だって脳症炸裂ガールとかさ、六少年と一夜物語とかさ、これボーカロイド曲でしょ。でそれを人間が歌っている音源がプレイリストの中に入っていると、まあなかなか難しいわけだけど、でも歌いこなせる人が直にそのなんだろう、制覇してやろうとして歌ってるわけではなくて、あくまでも普通に好きで歌ってるというで、ちゃんと歌い切れてるっていう世代になるって考えると、なかなかね、この10代20代が10年経った後にどれだけ歌唱力が上がっているんだろうかみたいな面白さは感じる。アニメソングとかバンドの音源は親戚みたいなところがありますから、作ってる場所が近いからね、そっちは そんなにその30代40代と負担、歌う側の負担は変わらないかなと思いますが、あとアイドルソングなんかもな、なんか最近さ欅坂乃木坂なんかも聞いてて思うけど、アイドルソングの路線じゃなくなりつつある。 AKB とかさ NMB とかさ、そのそっちの方って SKE とかさ、でなんかザ・アイドルソングを集めてアイドルのイメージを楽曲が超えないように作られてる印象に対して、欅坂乃木坂みたいな方はさ、アイドルイメージとか一回置いといてみたいな、ちょっとこうかっこいいのもありにしましょうみたいなところが含まれているから、あっちをだから乃木坂欅坂の路線をありだとしてみんな覚えていったら、どんどんみんな上手くなっていくだろうなって。カラオケの方もね、歌唱力の方に向けてもいい音源が多いもんね、うん、って思ったりしますよね。まあ、ますます音域が高くなってたり、音域が広くなってたり、最高音域が高くなってて、音域自体も上から下から広いっていう状態にもなってたりするから、グリーンってさ20代、10代20代なのかな、30代なのかな、それとも、まあ、どっちもカバーしてるよね。グリーンなんかも音域めっちゃ広いし、音域高いしね、そもそもがね。なんか興味深、そういう興味深さはだいぶありますよね。眺めてて、そんなにそれ以外は大差がないかな。そのやっぱボーカロイド文化っていう部分のカラオケで歌いこなしてしまうところの脅威っていう部分と、あとアイドルソングが、あの聖子ちゃんの時代みたいな遡り方をしている節も感じるという部分が面白いかな。なのでいろんなジャンルがあって大変そうですが、はためからこのプレイリストを見てるとね、まあ全部ね制覇しなくてもいいわけだから、2つ3つぐらいまたいでおいて、メンバーにおいて使い分けるなんていうことができれば、なかなか器用だなと、接待上手だなーって思ったりします。まあ、自分もカラオケ行ってこれ全然選曲に入れてもいいなって曲も結構多いんでね、うん、そういう違和感は特にないかなと思います。まあ全般的にキー高いなとは思うけどね。まあそんなとこですかね。プレイリスト名はカラオケ人気曲限定10代20代というプレイリストから、プレイリストを見ながらおしゃべりしてみました。この後も流れるポッドキャストの英語のメッセージは広告ですので、お気になさらずどうぞ。
The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.